ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。すべてが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは。リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
サックの室です。
さあ今週も内田直孝の今日もしゃかりきやっていきましょう。今週もまずはお便りから入っちゃいます。室君よろしく。
はい、ラジオネームマルチコメチさんからいただきました。こんばんは。毎週楽しく拝聴させていただいています。
はい、ありがとうございます。
ワンダーワールド作られた日を聞いてびっくり。私の誕生日ではないですか。勝手にバースデーソングとして大切な曲にさせてもらいますね。曲への思いいろいろ聞けて嬉しかったです。ちなみにいつも曲名はどのように決めてらっしゃるのでしょうか。曲ができる前から曲名だけは決めているとかってこともあるんでしょうか、といただきました。
そっかそっか、ワンダーワールド作った日の、
はい、
そのボイスメモがあったから、
はい、
もう何月何日にできたって分かったんですよ、分かるんですよみたいな、
はい、
でその日がってことね。
そうです
ね、マルチコメチさんの、
はい、
お誕生日やったと。
そうです。
すごいね、なんか嬉しい ね、
ね、なかなかこう曲が作られた日っていうのはなかなかね聞かないです
からね。まあね、実際ね、
はい、
言ってよかったね。それで一人でも幸せな気持ちになる人がいるんやったら、
はい、
どんどん言ってた方がいいね。
そうですね、うん、はい、
こう思ったのは何月何日ですとか。
いろんなタイミングで
曲のタイトルね、
はい、
うん、ワンダーワールドってでも確かもうデモの段階からワンダーワールドやったから、
はい、
あーそうか、だからなんか前も言ったかもやけど、最近僕はメロディーと歌詞を同時進行で書いて、
はい、はい、
食うのにハマってて、
はい、
ハマっててってなんか、はい、遊んでるみたいなあれだけど、まあまあ、はい、あのメロディー先に全部バーって作って歌詞はめるみたいなやつよりも、
はい、
その場でもう歌詞書いて、
はい、
でそれにちょっとメロディー乗せてとか、
うん、
その歌いたいメロディーラインをその場で歌って、
はい、
でそこにふわり歌詞を載せてみたいな、
はい、
の方がなんか一番オリジナリティがあるものができるような気がするのよ、
はいはい、
その頭使ってない、
はい、
変に、
はい、
なんか打算的ではないというか、
わかります、なんか
そのファーストインプレッションってさ、はい、一番その人の癖が出てるというか、
はい、
それが最終的にオリジナリティっていうものにつながるかなみたいな、
はい、
これパッと聞いた時にね、
はい、
でその歌ってる時にメロディーとか作ってる時に、まあ、歌詞もそうやし、
はい、
その不思議な世界だっていうサビでね、
はい、
使ってる時になんか不思議な世界だっていうイメージをずっと抱きながら曲を作っていってたから、
うん、
もう自分自身がその曲作ってる時に、
はい、
不思議な世界の中に迷い込んでたから、
おお、もう入っワンダーワールドに、
そう
入っちゃって、
そうそうそう、
はい、
もう私内田もうインワンダーワールド、はい、アリスインみたいな、
はい、
だからもうワンダーワールドしかなかった、
はい、
ワンダーワールド以外、
はい、
タイトルにふさわしいものはこの世に存在していなかった、という。怖いな怖いな怖いなで、まあワンダーワールドはね、はい、だからそのワンダーワールドってタイトルになってで最後、
はい、
ワンダーワンダーワールドって歌っちゃったっていう、
うん、
それはね後付けです、
はい、
あの後で入れました、その歌詞は、
はい、
あのスタジオとかで、
はい、
みんなでこう曲作っていったりとか合わせる時に、はい、アウトメロみたいなとこ歌いたいなみたいな、
はい、
でいやもうワンダーワールドって言いたってなって入れたんで、
はい、
だからタイトルが決まってたから、
はい、
ワンダーワールドって最後に歌ったってい
う
感じかな。だからワンダーワールドって歌詞を先に書いて、タイトルがワンダーワールド、そこ抜粋してワンダーワールドになったわけではない。
はい、
ワンダーワールドっていうタイトルがもう先に決まってたから最後にあのアウトロメロのとこに入れたって感じですね。
はい、
で他の曲でもどうやろうな、うん、割合で言ったら、
はい、
最後にタイトルつける方が多いかもな。出来上がってからとか、
はい、
でも何かしらも、
はい、
あのスタジオで、
はい、
あのゆうすけくんと2人で、
はい、
なんかセッション入った時に実はあの作り始めてて俺が、
うんうんうん、
コード進行と、
はい、
メロディーをその場でゆうすけくんにドラム叩いてもらって適当に、
はい、
でちょっとあのメロディーが出てくるまでとか、
はい、
ちょっと歌詞のイメージ湧くまでちょっと叩き続けてって言って、
はい、
やってもらってる時に、
はい、
もうその初日のスタジオのボイスメモ、
はい、
何日か見ようわかんねんけどからもうサビの歌詞まるっと変わってないから、
はい、
もうだから ああ世界の何かしらとさ、君が持つ何かしらがさ、混ざり合った世界に僕ら立っているっていうのを、
はい、
もうその初日で歌ってます。
はいはいはい。
なんなら A メロも B メロもできてないのに、
はい、
で何かしらっていう、
はい、
ワードのちょっとパワーが強くて、
はい、
なんか曖昧な感じするやん何かしらって。
そうですね。
でも曖昧なのに、
はい、
なんか誰かの心の支えになるかもしれない可能性を持ってるワードやなと思って、
うん、
でもそれもだからデモのってかもうボイスメモのタイトルがもう何かしら、
はい、
新曲何かしらって書いてある、
はい、
から最近は結構あれなんかもな、タイトル早い段階でつけてるかもな。でその前の命の絵か、命の絵はだから歌詞、
はい、
で最後その最後のピースというか、
はい、
その人生っていうのに変わる言葉をずっと探してて、
はい、
でその人生っていうのが俺はなんかその最後にまあ死んだ時とかに、
はい、
自分の人生を見返せる時間みたいなのがあったらいいなみたいな、
はい、
ゆっくりと、
うんうんうん、
でそれがなんかこう例えばミュージアムみたいなところで自分のいろんな一生がさ飾られてて、
はい、
みたいなっていうのを想像したら、なんかその生きるっていうことは自分の命のその絵をね、
はい、
描いていくことなんだなっていうのがパーンときた時にその命の絵を描いているのさっていうのを書いて、
はい、
でもその瞬間にいやもうこの曲は絶対命の絵っていうタイトルしかありえへんなってなってもうすぐ抜粋したかな。だからそれは仮タイトルは違ったから、
はい、
仮タイトルは確かヒーローインっていう仮タイトル
です。ほほほほ、ヒーローイン、
なんかね、
はい、
あのヒロインとヒーローってあるやん、
はい、
で男性がヒーローで女性がヒロインみたいなね、
はい、
男主人公女主人公みたいな、うんうんうんうん、でそのみんながあの主人公であるんだよっていう、
はい、
そういう気持ちを込めたい曲にしたいなって最初思ってて、
はい、
それを表現するにはと思って仮タイトルをそのヒーローとヒロインを混ぜてヒーローインっていう、
あーなるほど、ね、
仮タイトルにして
た、はい、
でそれが命の絵っていうタイトルになったねその後、
はい、
いやみたいな
面白いですね、
うん、感じですね。まあだから、まあ、そういう感じでいくとまあいろいろ多分話したら面白い話あるかもね、
はい、確かに。まあ最近のワンダーワールド何かしらもその曲歌詞の中に入ってるものがタイトルになるとかありますけど、うん、それ以外もあります、うん、その歌詞にはないけどそのタイトルの名前が歌詞ないけどっていう曲もありますよね、う
ん
う
ん、全然あるよ、ね、全然あるよ。なんやろな、パッと今思い出すやつとかは、グッドリーダンスとか、
はい、
なんやろな、
波紋シンドロームも、
そう
だ
ね、
も
うまあ波紋が入ってるからね。
あ、そうですね、うん、
まあインスタントラバーとか、
はい、
それこそ、
はい、
あとはまあ結構あるよね、それこそSMP とかさ、
はい、確かにいっぱいありますね。
うん、多分探せば探すほどあると思うわ。
はい、
それは
ちょっとそのあたりはまた次回、
そうやね、
いろいろ
ちょっと気になることがあったらね、はい、皆さんもちょっとお便りでこんな感じ 聞いてもらえれば、
はい、
かなり惚れると思うんで、ぜひともお待ちしております。マルチコメッチさん、お便りどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは今週の一曲聴いていただきましょう。こちらですね、先週に引き続き、もうちょっとね、この曲ね、多くの人に、一人でも多くの人に届いてほしい、聴いてほしいという我々の思いを込めまして、今週もこの曲聴いていただきましょう。リズミックトイワールドで、ワンダーワールド。
幸せが僕に伝わるから、笑ったり泣いたり、ほら不思議な世界だ。拍手喝采、日々に万歳なんてこったい、夢が満開、順風満帆じゃなくて結構、本当嘘じゃないよ、焼きしよう、永遠も羨むような時を刻もう。背景愛をくれた君へ、不器用なりに愛を送るよ、一生そばで歌ってやる。これは約束でも誓いでもない、愛の宣戦布告なんだ。君の手が僕の手に触れると、君の幸せが僕に伝わるから、笑ったり泣いたり、世界だ。君の目が僕の目に出会うと、君の幸せが僕に届くようで、辛くても踏ん張ったり、ほら不思議な世界だ。だから傷を付け替えそう、そんな熊の天使に価値はないから。吐いて一人泣いた夜へ、不器用なりにまだ生きてるよ、一生かけて歌ってやる。これは報復でもなんでもない、愛を知った強さなんだ。君の手が僕の手に触れると、君の寂しさが僕に伝わるから、願ったり祈ったり、世界だ。君の目が僕の目に出会うと、君の寂しさが僕に届くようで、その手を握ったり、ほら不思議な世界だ。音楽で忖度なんかしたくはないんだよ。
いただいてるのはリズミックトイワールドでワンダーワールドです。さあ、ここでリズミックトイワールドからライブのお知らせです。12月の8日日曜日、こちらですね、私のハイパー地元、ウルトラ地元、三重県にあります名張市というところの ADS ホールというところで、第76回人権週間記念行事ふれあいコンサートという、ものにですね、トーク&コンサートで呼んでいただきまして、アコースティック編成での出演となりますが、私の凱旋ライブ、18年かかりましたが凱旋ライブとなりますので、ぜひとも皆さん遊びに来てください。なんとこちらね、入場無料となっておりますので、 ぜひとも皆さん遊びに来てください。そしてですね、年明けてからなんですけれども、エトセトラツアーという対バンツアーを開催いたします。こちらですね、日程が2025年の1月の25日の土曜日、こちら東京渋谷クラブクワトロ、1月30日木曜日愛知名古屋ジャミン、2月の4日火曜日大阪ライブハウスパンゲアとなっておりますので、ぜひとも皆さん遊びに来てください。その他最新情報はディズニーキッズワールドのホームページや SNS など随時更新しておりますので、要チェックでお願いいたします。さあ、楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田尚孝の今日もシャカリキー。お相手はリズミックトイワールドボーカル内田尚孝と
武藤でした。
また来週お会いしましょう。さようなら。
僕らそう生きてゆこう。
ロックラッシュレディオ、続いては
ジョン RS の
スペースキャッツレディオ。リモートでの登場です。ジョン RS さん、こんばんにゃ。
こんばんにゃ。4間違えた。Go Space。
おお。
よろしくお願いします。
4って鳴く犬知ってます？4って鳴く犬がいるんですよ。白い犬が。
ちょっと何言ってる
の？いや普通犬ってワンでしょ？
はい。
うん、4って鳴く犬がいるんですよ。
どこに？
あのネットで見れますか？動画で見れますから、ぜひ4犬で検索してみてください。
4、
思いっきり普通で4って言ってますか？思った以上に4ですから、ぜひ。
4犬ですね。
はい、4犬で。
わかりました。はい、お聞き
それちょっとね、ジョンさんがちょっとハマってるんだ。
まあ、いや、今更じゃないですけど、ちょっと前にね、思い出したんですよ。4つっちゃって今間違えたんだよね。4って言えばあの白い犬だなみたいなね。
なるほど。思いついて。
はい、
ね、思いつきで何でも喋んないように。
OK 思い出したらもうね。
オッケーです。はい、じゃあ本編いきますよ。ジョン君、
本編
しっかりして。
本編より半編の方が僕は好きだな。おでん食べたいですね。
3人だけじゃないんだぞ。いっぱい聞いてるんだぞ。
3人。
さあ、今日紹介してくださるアーティストは、
イアン・バカン。あ、また間違えた。イアン・ギランです。
ん
ディープパープルのボーカリストですね。
うん、
そうなんですか。
はいはい、
ディープパープルは知ってるんですけど、
はい、
あ、ボーカルの方。
そう、
ね、
いつぐらいやってたんですか。
これね、もともとパープル前の60年代ぐらいに多分イアンがやってたバンドなんですよ。ジャベリンズっていうのはね。
うん
うん、でなぜかその90年代に入って再結成して、この曲自体94年になんかカバーアルバムをリリースして、
うん、
まあ、それに入ってた一曲なんですけどね。
うん、
だからそのチャックベリーとかバディホリーとかそういうロックンロールとかも普通に歌ってて、もともとそういう世代じゃないですか。彼が10代の頃ってね、
うん、
なんか50年代後半ぐらい多分ぐらいの普通にその青春ソングですよ。もうね、あーのハードロックのイメージですけど、
うん、ディープパープルですもんね。
そうなんですよ。実は私ディープパープルあの頃の第2期のメンバー大好きでね。
あ、そうですか。
実はね。
へ
え。そんな彼がね、そんなロックンロール歌ってるって言ってね、ちょっと聞いてみてたわけですよ。
もうじゃあ
今日思い出した。
じゃあ思い出したということで、うん、みんなで聞いてみようのコーナーです。
はい。
はい、じゃあ曲紹介お願いします。
はい。イアン・ギラン＆ザ・ザベリンズ、サムシン・エルス。
Fine looking man, but she's something else. Hey, look at something else.
イアン・ギラン&ザ・ジャベリンズでサミスイン・エルスでした。
はい、エディ・コクラの ね、
そうです、
名曲です
よ。そうですよ、エディ・コクラ、普通にサミスイン・エルスでしたね。
うん、
うん、かっこよかった、うん、
普通にロックノールでやってますよ、シンプルにね、うん、この曲はまあ超有名な曲ですから、ロックノールを知ってる人だったらね、誰でも知ってる曲なんですよね、
うん、
だからもうね、それをあのイアン・ギランがという感じです、
うん、いやディープパープルとまた全然違うなって思って、う
ん、全然違いますよね、言われても分かんないですよ ね、
でもね好きなんだろうなってのはよく分かりますね、
うんうん、
ですよね、
うん、
もうねバデホリにするか迷ったんですけどね、あんまり迷いすぎるとねぐにゃぐにゃになっちゃうんで、うん、スパッと解決、スパッと、それはズバッとでしたね、はい、
はい、ジョンさん今日も絶好調ということでありがとうございました。
いやちょっとね今ちょっとあの腹減ってるんでね、
はい、じゃあそれくらいがちょうどいいかな、うん、また次回も楽しみにしてます。
ジョンさんどうもありがとうございました。
4はい、
シャカ&リハビリーズ、シャカンドリハビリーズ、
ロックラッシュレディオ、続いては米津玄師の今夜も胸毛騒ぎです。
米津玄師の今夜も胸毛騒ぎ、
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメド米津です。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢結衣です。
このコーナーはプロレスラーの私米津とアイドルの結衣ちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、12月始まっております。
はい、
始まりました、いよいよ
始まりました、ね、12月
もうほんとね、あのカウントダウン入ってます。
そうですね、
今年もね残り少ないですけどね、うん、まあ冬になってきてね、あのいろいろね美味しいものも増えてきておりますけど、
いいです ね
どうですかゆいちゃんね、私はね冬といえばやっぱ鍋が、うん、
いいですね、
恋しくなる感じなんですよね。
食べたい鍋、
食べたいですよね、うん、お家でもやっぱり食べますか。
お家で食べます。
私もね結構鍋は作るんですけど、うんうん、なんかプロレスラーってやっぱり基本的にあのちゃんこって言って、
はいはいはい、
あの練習終わった後に、うん、あの合宿場とかで、うん、あの鍋を作って、それを練習後にみんなで食べるっていう ねそういう文化が、まあ、お相撲からの文化なんですけど、うんうんうん、あって、だから鍋全般をちゃんこって言って、
そう、鍋、そうなんですね、
そう鍋じゃなくても、うん、まあ、ちゃんこって言うんですよ。
そうなんだ。
要はご飯のことをねちゃんこって言うんですけど、大体だから皆さんちゃんこ鍋っていう言い方をしてね、はい、なんか鍋がイコールちゃんこみたいな感じなんですけど、そうなんですよね。
そうなんですね。
そうだからやっぱり毎日のものだから、まあ味噌味があったり、
醤油、
そう醤油味があったり、キムチがあったりとか、
いいですね。
お肉もね、あの鶏だったり豚だったり、
あら
っていう感じで毎日毎日変えていくと、まあ全然飽きないで、
確かに鍋飽きないですよね、
食べれるっていう感じなんですよね。
確かに確かに、
うん、ゆうちゃんの家はどういう鍋を作るんですか。
何鍋なんですかね家では。
いえ何鍋味とかほらあれじゃないですか。
味はあれですよ、美味しいやつ。
何美味しいやつって。鍋の素みたいに入れてんのかな。
鍋の素なんですかね、何なんですかね。調理工程あんま見たことないから。
調理工程見てなくても、
はい、
はい、今日鍋だよドーンって出てきた時に、うんうん、あ、醤油なんだとか味噌味なんだとかってあるじゃない。
いやわかんないです。
ちょっと待ってください。
いや、さすがにキムチとか、はい、カレーとか言われたら分かりますよ。
あ、じゃあキムチとカレーではないってこと
ね。ではないです。
なるほど。
ではないんですけど、
塩、
塩もありえますね。
塩もある。色は
なんかちょっと濁った感じの
濁った感じ、うん、
透明ではないです。
透明ではない。じゃあ水炊きは消えたかな。水炊きっていうのは
水炊き、はい、
昆布みたいなの入れて、うんうん、出汁を取ったところに、はい、まあ、具材を入れて、うん、まあ、それをポン酢とかタレで食べるみたいな。
タレでは食べないですね、
うん、じゃあ味ついてるんですね。
味はついてますね。
でも何味か分かんない。
何味か分かんない。
醤油っぽい、
まあ、醤油の可能性もありますね。
味噌っぽい。
味噌ではないですね。
じゃあ味噌ちゃんと消えましたね
味噌はないです。
醤油か塩ですね。
じゃあ醤油か塩ですね。まあ一緒じゃないですか、醤油と塩って。
違いますよ
一緒じゃん。
一緒じゃないよ。
じゃあ醤油と塩です。
差し出せそうですよ。差し出せそう
一緒一緒。しょっぱいじゃないですか、どっちも。
すごいくくりになっちゃったよこれゆいちゃん何食わしてもこれ一緒になっちゃった。一緒だ。醤油ちゃんかも塩ちゃんかも一緒、
うん、一緒ですよ。違います。
全然違いますよ。
え、何が違うんですか。もう味が、具材、
味も違うし全然。
え、
だって塩と醤油じゃ味全然違うじゃん
いやでも水につけあったら一緒じゃないですか。
え、違います。
え、そっか。
マジ前はほらさ、はい、牛肉と豚肉はあんまり、うん、ほら区別つかないってなったじゃないですか、はい、
うん、
今はどうですか。
つかないです。
いまだにつかない。
いまだにつかないです。
鳥はわかる。
鳥は分かる。丸いから。
丸い。鳥丸くないですけどね。
え、ゴツゴツしてるじゃないですか鳥は。
あ、なるほど、うん、ゴツゴツしてるのが鳥肉。
鳥です、はい。
で、あとは牛か豚どっちか。
まあ二択ですよね。
二択だけど、うん、まあ分かんない。
分かんない。
正解ない。
ないです。
じゃあこれはもう塩ちゃんこか醤油ちゃんこに豚と牛が入ってたらもう 何、うん、なんだか分かんない。
あ、分かんない。
謎な食べ物。
美味しい食べ物。
謎鍋ってことになりますね
美味しい食べ物になりますね。
これはパパは作りがいがないねこれね。ねえ、
そうかな。
次は本当でも聞いてください。できてたら。
分かりました。何鍋なのって聞いてみます。
ゆい、これは醤油だよっていう感じですよ
醤油か。醤油可能性ありますね。
ある、うん、ちょっと濁ってんだもんね。醤油の可能性あります。これね、うん、全然聞いてても分かんないんでね、あの謎のままなんで。そうですね。だからこれこの辺にして、
うん、
で、やっぱり鍋食べるって言ったら冬はやっぱりこたつを出してね。
あ、いいですね。こたつ
は、こたつの、ね、上にこう鍋コノに置いて食べるとかね、うん、
いいですね。
いいですよね。こたつどうですか、出してます。
こたつありますよ。リビングでは結構こたつ出すんですけど、うん、
あ、いいですね。
でもやっぱ部屋が寒いんですよ。
部屋は暖房器具ないです。クーラーって書いて
あるか。そうです、
エアコンですか。
エアコン、あ、エアコンしかなくて、
うん、
でヒーターとかもないわけですよ、
はい、
で絨毯も引いてないんですよ私。
フローリングってことですか。
そうです、フローリング。
ほうほうほうほう。
でもやっぱ床寒いじゃないですか。
冷たいでしょ。
冷たいんですよ。
フローリングなかなかエアコンじゃね、床まで温まんないですから。
だから私は、
うんうん、
あの部屋で、
はい、
メイクとかしながら、
はいはいはい、
準備中にドライヤーをつけて、
うん、ドライヤーをつけて
足元に置いて、ドライヤーを。
ちょっと待ってください。ドライヤーを足元に置く。
そうです、足寒いから、
はいはい、
でも私靴下とかスリッパ履くの嫌いなんですよ、
はい、
部屋で、
うん、
だから裸足がいいんですけど、
はい、
もうどうしても床が寒すぎると、
うん、
でベッドから降りれなくなっちゃうから、
はい、
ドライヤーで床を温めて
まさかの、あ、ドライヤーをどういう風に使うのかなと思ったら、ドライヤーで何、
床を温める、
床暖房みたいにするってことね。
あ、そうですそうです。
その部分だけドライヤーで温めて。
そうそうそう。だからメイクしてる時はもう足元にドライヤーを置いて、う
ん、足にもちょっとかけてるってこと。
かけてます、かけてます。
すごい、初めて聞きましたよ。
でも足に直接当てすぎると熱すぎるから。
そりゃそうです、そりゃそうです。
ちょっとなんか足は避けながら、
うん、
床を温めて過ごしてますね、部屋では。
ヘアドライヤーがね、ヘアドライヤーになってますね
おー、すごい、おー、すごい、
おー、来たかなこれ。
やります、やります。結構。
そうですか、
はい、もうちょっと寒いなと思ったらすぐ体とかもドライヤーで温めて洋服の中からこうやってドライヤー当てて。
俺それはね、あのドライヤーの、あのクールモードっていうんですか、
はい、
冷たいやつ、
うんうんうん、
あれはまだ未だに使ってますね
え、冬でも。
冬でも、はい。
え、
まず、はい、脱衣所に一年中扇風機が出しっぱなしなんですよ。
やばすぎる。
いや、お風呂暖かくなると、はいはいはい、体温まってるじゃないですか、うん、でドライヤーなんかかけたらもう汗ダラダラになっちゃうんですよ、うん、
冬でもですか。
冬でもです、はい、
すごい。
そうするともう洋服着れないんで、
えー、
だからもう扇風機全開。
すごい代謝がやっぱ違うんでしょうね。
もう最強で扇風機ももう目の前風ガーッと当てて
せっかく温まったのに。
そうです、体冷やさないと。
へえ。
そうですよ、それで来てもまだ汗ばんでるから、あのドライヤー終わったらスクールモードでそれを、今のゆいちゃんみたいなこと。
真逆ですね。じゃあ
やってますよ。真逆ですよ。みんな床なんて温めたら本当に足汗すごくなっちゃうんですよ。いやすごい真逆ですね。
真逆ですね。
中間がいいね。
中間がいいですね。
中間がいいよね。
そうですね。
いや皆さんもねそんなね、エピソードあるのかな、まあね、
あると思いますけど、みんなドライヤーで温めると思いますけどね。
いや締めて聞いたけどね。
そうかな、
まあ、もしねあのドライヤーで温めてるという人いたらね、ぜひメール送ってほしいですよね。
教えてほしい。
読む頃にはもしかしたら春になってる、
なってるかもしれないけど、
ありますけどね。皆さんねメールもお待ちしてますのでよろしくお願いします。それでは一曲いきましょう。ゆうちゃん曲紹介のお願いします。
はい、フラワーさんで白雪姫。いただいてる曲はフラワーさんで白雪姫です。
いやもうゆいちゃんのねあの食事情もちょっと面白いですけどね、
そうですかね。
自分であんまり感じないですか。
感じないですね。
感じない。
感じない。
お
結構、面白い。みんな変わってるじゃないですか、やっぱそれぞれ自分流の食べ方とかあるじゃないですか、
まあそうですよね、
だからあ変わってるなっていう人結構見ますけど、自分変わってるとはあんま思わないです
あそうなんだ、はい、変わってないけどなんか不思議なんだよな。
違う、知らないだけなんですよ。
え、何をですか。
そんなに料理を知らないだけです、
はい、でも醤油と塩は分かるでしょう、
いや分かりますよ、そりゃ
分かるよね。
見たら
見たら
見たら分かります。
味で分かんないの。
味はどうかな。
醤油と塩の味分かんないの。
いやでも味覚だけじゃないですか、料理って。料理って味覚が全てじゃないですよ、米さん。
何があるんですか。と
やっぱほら視覚とか。
はいはい、だって見ても分かんないし食べても分かんないし。いやー面白いね。
あるからいろいろ。
それでも自分はあんまり変わってないってことですね、
変わってないです。
なるほど、はい、まあねそれはそれでね、まあいいかなと思います。はい、
ということでフラワーさんで白雪姫でした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルの愛ってやっぱラブを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん今回どうでしたかね。
いやでも今分かっちゃったんですけど、
おい
ラーメンの醤油と塩は絶対違いますよね。
いやちょっと待ってよ、それ
ラーメンは違うかも。
ラーメンだけは私分かる。
ラーメンだけは分かります。
もう ラーメンユイに名前変えた方がいいですよ。もう
わ、醤油と塩って違いますね。
違いますって。
よくよく考えたら、
いやいや、やっと気づいたか。
ラーメンだけは違いますね。
じゃあ最後これあのパパが作った鍋、最後に麺を入れて食べてください、
はい、
そしたらどっちか分かるから。
うわー明暗だ、それは、
お、麺だけに明暗だって言いました。かけてきてインフンできましたね。
明暗だ。
いや楽しみですねこれは ね皆さん待っててください。このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオの米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあゆいちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは12月の18日水曜日、青山リズムさんにて定期公演開催します。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。
ノーの方ですね、12月の22日日曜日、ザ・リーブプレゼンツ リミットブレイク EX 新木場ファーストリング大会、お昼12時スタートです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。全てが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしてきました。
はい、
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。過去の放送も結構長くお聞きいただけるようになっていますので、外は寒いし家にいたいなという方、よろしければお時間があるときにチェックしてみてください。リズミックトイワールド、命の絵を聞きながらお別れです。
お相手はロックニストたけみと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブブロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュ
ー。誰だって一つくらいはあるのだろう、やり直したいあれやこれとか、君の人生という当然も長いだったっけ。階段の降り方は誰にも座らなかったんだ、あいにくにも飛び降りる勇気なんて持ち合わせてなかった。自分に負けたくはない。